Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、1月27日です。皆さん、万事ましてみっつぁんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
はい、日中は結構寒さが和らぎましたね、今日は。
そうですね。
朝は夜中冷え込んだんで、残ってた雪がガリガリ状態になってますけどね。なってましたけどね。だいぶ出雲も雪消えましたよ。道路の、まあ端っこはまだ残ってるとこもあるだろうけどね。街の中は問題なのかもしれないな。山沿いとか、そういうとこにはあるみたいですよ。
今日降ってないでしょ。
今日は雨がちょろっとなんか降ってたかな。雪は降ってないですよ、今日は。
ああ、雨。
うん。10時の休憩から昼休みの間だったかな。なんか一瞬ボーっと暗くなって、ものすごい音がして一時降ってましたけどね。日中気温が高かったんで雪は全然降ってないですよ。まあそっちも雪は残ってないわな。もう
全然ないと思います、多分。
月ちゃんの行動範囲内では。
今日は雨が降ったけ溶けたと思うし。
ああ。
でも今は天気がいいけ、多分道路乾いとったんで、大丈夫だと思います。何が大丈夫か。
まあ天気予報も出雲を見ると、日曜日の朝まではずっと晴れマークになってますね。ただ夜中は気温がマイナス2度まで下がるって言ってますけどね、今夜は。
こっちはマイナス5度まで下がります。
またそっち低いんだ。
明日の朝8時でまだマイナス4度って出てます。
まあ雪解けっていうか、雪が道路の脇になければ凍結の恐れはそんなにないのかもしれないな。
そうですね。
道路脇に雪があると、これが溶けて道路に水が流れて、そこが凍結するってことがありますけどね。
そうですね。
はい、ということで、また週末には、北日本が中心ですけどね、また真冬の寒さに戻る感じになってますよ、予報は。北海道、東北北部、東北南部、それから北陸ですね。特に北海道の道北と道央、真ん中ぐらいかな。この辺は、どうも吹雪になるということみたいですね。
あ、消えちゃったことだ。
あと東北北部、 北海道から東北北部あたりにかけては風も強いと、暴風に警戒してくださいということみたいですけどね。まあ、これ本州の方にはあまり影響を与えないかな。まあ東北の方は若干影響を受けますけどね。西日本は影響を受けないような感じですね。
でも雨降るんじゃない？日曜日雨マークです。
ごつ？
うん。
いつも雨マークないですよ。晴れですよ。
日曜日？日曜日でしょ？
日曜日も雨マークはないです、今のとこは。
え、私が見とるやつには出てますけど、同じように。
出雲？
出雲。曇りから雨になってる。
日曜日は朝3時までは晴れで、4時から今お昼の12時まで予報が出てるけど、ここは全部曇りになってますよ。
うん、だっけ曇りが雨になるんじゃない？週間天気は曇りから雨になってるけど、で月曜日も天気が悪いみたいになってる。
あー、これだから夜にかけてかな、ほんじゃ雨が降り出すのは。
そうかもね。
かもしれませんね。はい。で、まあ、関東の方は雪がちょっと降るだけで、すぐに交通麻痺を起こすじゃないですか。で、去年、関東で、交通に大きな影響を出した雪ってのが、6回降ってるらしいんですよね。で、今シーズンはもうすでに2回。
うん、
あったんですけども、この先、関東でそんな雪を降らせる可能性があるのかというのをね、ウェザーニュースさんが予報を立ててるんですが、あと 2,3 回交通に影響を与えそうな雪が降る予報を出してらっしゃいますよ。特に2月の半ば頃が非常に危ないということらしいですよ、うん、
だって2月が一番寒い冬の中で、
まあ、あの節分の頃は荒れるっていうね、2月の頭は。
うん、そうですね。
うん、まあ、この冬、南岸低気圧が、まあ、あと 2,3 回、関東の沖を通過するという予報が出てるらしいんで、まあ、これに伴って、まあ、雪が降るんじゃないかという予報を立ててらっしゃるみたいですけどね。
うん、
ということで、まあまあ1月ももう終わりですからね。今日27日、来週にはもう2月になっちゃいますからね。
うん、
早いね。この間まで正月だったはずなのに、あっという間に一月過ぎてしまいますよ。
うん、まあ1月は行くって言いますからね。
うん、はい、ということで、まあ冬のシーズンもしばらく続きそうですよということですね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
まず最初は鉄ネタからいきたいと思います。ラベルウォッチのような記事です。 JR 東海、君の名はデザインなど30周年記念トイカのインターネット販売サイトオープンという記事が上がってました。 JR 東日本は1月の23日ですね、会社発足30周年を記念する特別デザインのトイカクリスマスエクスプレス君の名はの発売枚数と発売方法を発表しましたということですね。30周年記念トイカは2種類用意されますと。2枚セットの 新幹線タイプは会社発足当時 CM で話題となったクリスマスエクスプレスと大人気の君の名はのデザインを採用。価格は、税込みで4200円、3万セットが販売されます。そして在来線タイプは君の名はで描かれたシーンを採用しているということですね。1枚税込みで2200円で、さあこちらも3万枚販売されますと。どちらも専用台紙がついてきますということは、そうですね。まあ、トイカは使えなくはないか。スイカと同じ扱いで。で、これ、1枚2200円の内訳は、チャージ分が1500円。それからデポジット分が500円。で、税金のが含まれると。2816。税金なんか高く取られてるような気がするな。そんなもんなのか、繰り上げるのか、切り上げちゃうのか。ん？普通に 8% なら2000の 8% だから2160円のはずだよな。
これ送料込みって書いてあるよ。
いや、送料は一律200円取られますよ。一番下に書いてありますよ、キズナ。
だけ2200円じゃないの。
あ、この200円は送料って意味なの。
どれのこと言うと、2200円のやつのこと言ってるんでしょ。
2200円にしても4400円にしても1万、あ、4200円、あ、そっか、どちらもプラス200円だから、この200円は送料に当たるってことか。
だと思うよ。
なるほどね。で、一応これ3万セットそれぞれ用意されるんですけども、品切れというのは一応ないそうです。あの、東京駅の100周年記念の時のスイカと同じ扱いですね。全ての希望者が手に入れることができるようにするということで、追加販売を行うということだそうですね。で、この記念トイカの事前予約特設ページは1月27日の12時にオープン。もう今日のお昼12時にオープンしてます。予約受付期間は1月の30日の12時から3月2日の17時までということで、予約受付はまだスタートしてないんですけどね。で、支払いはコンビニ決済のみとなっているということはそうですね。支払い確認が取れ次第4月中旬以降から順次発送をしますということはそうですね。欲しい人にはまあ一応全員にもらえると、あ、もらえるというか売ってくれるということみたいですね。この在来線タイプの君の名はのワンシーンって書いてあるけど、こんなシーンあったっけ。君の名は見に行きましたけど、あんまり記憶いないな。
東京の学校の理事長に会うっていう時に、なんか電車乗ったでしょ。その時じゃない。
はあ、その時か。
それしか記憶がないけど。
かもね。あとこの2枚組の方のデザイン、クリスマスエクスプレス。これ牧瀬里穂さん？
うん。って書いてあるよ。見出し上の。
牧瀬里穂さんって今でも見る？
これ昔のやつじゃないの？
あ、いや、もちろん昔の、これは CM の一シーンだけど、牧瀬里穂さんって今現役？
やるんじゃない？
テレビで見た記憶ある？
だってそんなん引退してなかったら見てない番組に出てる可能性だってあるじゃん。
あ、いやいやいや、だから見たことがあるかって聞いたよね。
あるかもしれない。 でも、うん、いちいち誰
僕は見た記憶はないな、ここ最近テレビで。なるほどね。はい、ということで希望者の方は、特設サイトで申し込みをしてください。あ、
そうそう、あのちょっと前にテレビに出てたよ、あのなんか旦那さんがデザイナーさんでしょ、うん、有名な、
知らない、誰と結婚したのか、
あのなんかデザイナーさんと結婚したんでなんだかんだってなんかのテレビに出てたよ。なんかセレブの生活しとるって。
おお、なるほどね。昔みたいにドラマとかに出てはいないってことか。
はないと思うけど、うん、なんかの番組でなんか見た。
なるほど。はい、それでは次はこちら飛行機ネタですね。ギズモードジャパンにあった記事です。西日本でも飛べます。神戸市にボーイング737シミュレーターを置くテクノバード2月3日開業予定という記事が上がってました。神戸で737のフライトシミュレーターで遊べるそうですよ。
737って大きいやつ。
ああ、まあ大きいっちゃ大きいですよ。
シミュレーター、
あのパイロットの訓練とかに使う本格的なシミュレーターですよこれ。あの油圧でこうゴンドラを持ち上げといて動かして、それあのディスプレイの映像に合わせて本体を動かすってやつ。
へえ、
うん、
なんか電車とかのはよう見るけどね。
ああ、まあそれの飛行機版っちゃ飛行機版ですよね。西日本では初めての本格派フライトシミュレーション体験施設テクノバードがオープンの予定ですと。導入されるシミュレーターはボーイング737とセスナ17スカイホークの2種類ですね。ボーイング737のシミュレーターにはモーション機能の D ボックスというのが搭載されており、風の影響や機体の傾き、トラブル時の、繊細な振動をリアルに表現することができると。計器類もシートもワイドなディスプレイもグッときますねということですね。これ神戸市長田区にどうもできるみたいですね。最寄り駅は、神戸市営地下鉄の新長田駅、ここが最寄りの駅だそうです。でこれ一般の人が体験することができるらしいんですよ、
うん、
でお値段ですけども、体験フライトこれ30分間ですけども、これ初回限定、初めて、このフライトシミュレーター体験する方ということなんですけども、737が、税込み5,400円、セスナ172が、税込み3240円ということですね。30分間遊べるそうです。
これフライトって書いてあるけど飛ばんよね。
え、あ、いやだから飛ばすんでしょ。
え、飛ぶの。
飛んでるところを体験するんじゃない。
え、本当に飛ぶのか。
あ、いやいや、ね、フライトシミュレーターだから物は飛ばないよ。
え、だっけ体験フライトって書いてあるけん飛ぶのかなと思った。
あ、でも多分あの飛んでる感じはすると思いますよ。機体がこう上の方上昇するときには上向くだろうし、左旋回するときは左に傾くだろうしね。
なんかいい夢だ。
うん。で、これ2回目以降の方かな。60分、90分、120分、150分、180分というふうな時間で貸してくれるということはそうですね。ちなみにボーイング737、60分で、税込み 16,200円、180分3時間使おうとすると、3,240円。
本当に飛行機乗れるじゃん。
まあ乗れるね。乗れるけど操縦もできるよ。
今好きな人にはあれなんかも 私はなんか現実的にこれ出雲東京行けるじゃん往復でと思って思ったけど180
まあねで、パイロットの制服、無料で貸してくれるそうです。
でも面白そうだな。
うん。で、ここの有料会員またはパイロット、事業用訓練課程もしくは大学操縦士課程の方であれば 20% オフで、使えるそうですよ。
うーん、
だから本当にパイロットになろうって訓練をしている人たちも、使えますよと。でそういう方々には 20% オフで利用いただけますということですね。ちょっと面白そうだねこれ。
うん、面白そう。
うん、はい、それでは次のニュースですが、ここから IT ネタですね。気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル、今週のアプリとして水分摂取量を確認記録できるアプリウォーターマインダーを無料配布中という記事が上がってました。このアプリは水分摂取量を確認記録できるアプリで、体重と目標に合わせて1日の目標摂取量に到達できるように知らせてくれるようになっていますと。その日飲んだ量を視覚的にまたはパーセント値で見ることで水分がどれだけ補給できているかを確認できますということで、通常360円のアプリなんですが1週間無料でダウンロードできますと。これは水分補給、夏場暑い時には結構水分補給したりするけど、冬場に役に立つのかな。
冬場も結構私水分取ってるような、乾燥しとってから、
まあ乾燥して口の中がカラカラになることあるよな。まあ水分補給、まあある程度取らないとまずいでしょうから、それをまあ促してくれるんでしょうね。
結構なんか水分あの取らん人が取らんけいけんとかっていう、なんかお医者さんに言われたとかいうような子おるけん、ね、いいかもしれない。
あ、特に寒いとトイレが近くなったりするから余計水分取らなくしてるっていう人がいるかもしれないね。
うん、これはいいかな。
うん、無料でダウンロードできるそうですんで、ぜひ落としてみてください。はい、そしてこちらもアプリの紹介なんですが、キーナーキーナーさんの方にあった記事です。フラッピーバードの開発者が新作ゲームアプリ忍者チャレンジをリリースという記事が上がってました。フラッピーバードの作者がですね、新作のゲームアプリ忍者チャレンジスピンキーでござるをリリースしましたということですね。
あ、難しいゲームだこれ。
そうそうそうそうそう。これですね、左右にスワイプ操作をしてキャラクターを動かし、飛んでくる障害物を避け続けるというシンプルで単純なルールが特徴のゲームアプリとなっています。最初は簡単ですが、クリアするごとに難易度の高いステージがプレイ可能になっています。お値段は無料で、1ステージのプレイ時間は20秒という短いので、ちょっとした暇つぶしにいかがでしょうかということですけどね。忍者はこの赤いのが忍者自分なのかな。
うん、じゃない。
でなんか猫みたいなやつが来るやつを避けるってことだよねこれ。
落としてはない。
あ、まだ落としてみてないです。フラッピーバードよりもなんか簡単そうじゃない。そうでもないか。
まやってみんと分からんよね。
なんかあのラインダッシュみたいな感じかな、画面スワイプして。 やるゲームっていうと。はい、ということで、まあ、こちらも無料で遊べるゲームとなってます。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Love さんの方にあった記事です。パナソニックの Bluetooth 搭載 LED 照明、リンクスタイル LED、 スマホで操作できる LED 電球という記事が上がってました。あれはどこが出してたかな、スマホでつけたり切ったり色変えたり明るさ調節したりっていうのが今までにもあったんですけどね、あれはフィリップスが出してたのかな、フューカなんかっていう名前のやつ、まあ、あれ外国製なんですけども、パナソニックさんも Bluetooth で操作ができるLED 照明の発売をするということはそうですね。でこれシリーズ化するということで、シリーズの名前がリンクスタイル LED というシリーズだそうですね。Bluetooth でスマホとペアリングしてアプリから一括管理できるというハイテク LED 照明で、ラインアップはシーリングライト、フロアライト、ラインライト、LED 電球の4種類ということはそうですね。フューは確か電球タイプしかなかったと思いますけども、パナソニックさんは、シーリングライトとかも出すということみたいですね。
シーリングライトって何ですか？
あの天井にベタッと貼り付いた丸いカバーのついたライト、蛍光灯とかあるでしょ。あれをシーリングライトって言うんですよ。
へー、
あれがシーリングライト。フロアライトっていうのは下へ置く照明みたいなのかな、
間接照明。
間接照明ではないけども、あのベッドのとこにポコッとこう置いて読書灯みたいにあるようなやつがあるじゃない、まあ、ベッドに限らないけど下へ置くタイプ、フロアライトっていうぐらいだからね。でラインライトっていうのはあの長い蛍光灯タイプ、ですね。ということだそうですね。で、まあ、一応専用リモコンはついてくるらしいんですけどね、アプリを使っての操作もできますと。でアプリの名前が明かりもというアプリがどうも用意されてるそうですけどね。
こういうのって今普通に蛍光灯使ってる家にもつけられるの？工事とかせんでも。
基本つけられると思います。ラインライトっていうのは普通の蛍光灯、長い横長の一本の蛍光灯、なんで多分これはそのまま変えるだけだと思います。でシーリングライトはつけちゃんとこはダメかもしれないな。天井から紐が出てきて傘がついてて、普通蛍光灯があるじゃない、あの根元のとこから、根元のとこで取り替えができるはずなんですよ、シーリングライトならね、だから個人でも交換は可能だと思いますよ。
うちみたいなのができんってことでしょ、でも今の話だと。
あ、だから月ちゃんの部屋はそのラインライトですよ、棒タイプの蛍光灯でしょ、まあ長さがそれ用の長さ、あれも長さがいろいろあるから、月ちゃんの部屋に使ってるその長、同じ長さのがあれば交換は可能です。で設置方法は簡単で、シーリングライトや LED 電球は普通のライトと置き換えるだけで OK、フロアライトやラインライトはコンセントに差し込むだけ。コンセントに差し込むだけ、別に線を引っ張ってこいってことか。
ラインライト、
うん、
にコンセントがいる。
ここに書いてあるラインライト、フロアライトはコンセントに差し込むだけって書いてあるから、これあの天井で使うことを想定してないのかな。この記事にそのラインライトを使った写真があるけども、壁に明かりを当ててるから、これこそその間接照明みたいな感じに使ってるのかもしれない、ね、
ラインライトは地べたじゃん。
うん、どうもそうだね。僕天井かと思ったらそうじゃなかったね。地べたに置いたよねこれ。
うん、
まあ蛍光灯とかに比べて電気代は安いですけども、ライト自体は高いですよね。
まだ2月17日の発売予定だね。
そうですね、まだ発売は始まってませんけどね。はい、で次のニュースも、LED 電球絡みのニュースなんですけども、ギズモードジャパンにあった記事です。普及の起爆剤に、東京都白熱電球2個を LED 電球1個と交換する試みを発表という記事が上がってました。これ東京都民限定なんですが、白熱電球2個を電気屋さんに持っていくと LED 電球1個と交換してくれるそうです。これ多分4月以降だと思いますけどね。平成29年度の東京都の予算にこれがどうも組み込まれてるらしいですよ。さすが小池さんって感じだな。
これ使ってないやつってこと？
いや多分使ってても使ってなくても関係ないと思います。とにかく白熱電球2個持っていったら LED 電球1個くれるそうですよ。
へー、
東京都は家庭での省エネ促進のため白熱電球2個を電気店に持ち込むと LED 電球1個と無料で交換できるという試みを発表しました。都はこの取り組みにより100万個の LED 電球の普及を目指すとしており、新年度予算案として18億円を計上しましたということだそうですよ。でこれ、白熱電球、まあ、1個だいたい100円ぐらいらしいんですけどね、
うん、
だから、まあ、2つ持っていくんで200円ですけども、これが、約1500円の LED 電球に変えてくれるということらしいですよ。で私もこれ NHK のニュースでも見たんだけども、1人が何個も交換できるかどうかっていうところまではニュースの中では言及してなかったんですよね。もしかしたら一家庭何個までという制限がかかるかもしれませんけどね。一応予算としては100万個分の LED 電球の予算が取ってあるそうですよ。
うん、
ただ家庭内で白熱電球ってそんなに使わないよね。スケちゃんとこはお風呂場は白熱電球、
うん
だね、
玄関と、
あ、玄関
っていうか、
はあはあはあ、うちも、あ、そうか、トイレの電球、風呂場の電球、洗面台の電球ぐらいか。
結構あるじ
ゃん。あることはあるな。洗面台は2つついてるから4つ、うち4つ使ってるな白熱電球。これ全国的にやってくれると非常に嬉しいんですけどね。なかなか1個1500円もするといっぺんに買えるってわけにいかないからね。いいお値段になりますから。
うん、なんだろうね、東京電力の夏場の消費電力を抑えるとか、
そこまで考えてるかどうか分かんないけどね。ただまあ家庭での省エネ促進ってことなんでね。ただあの原発止まってても結局夏場のあの電気、東日本があった年は計画停電みたいなのがあったけど、それ以降計画停電とか一切ないじゃない。
うん、
別に止めなくても電気の供給は賄えてるでしょ。 やっぱその東電がどうたらこうたらっていうのはちょっと関係ないと思いますよ多分。
これ白熱電球だけなの？蛍光灯長
い蛍光灯はダメみたいです。白熱電球だそうですよ。
白熱電球、うん、
あのキュッキュッキュッキュッキュッキュッってこうねじ込んでつける電球、
うん、
だけが対象みたいです。まあもらえる電球がそのタイプなんでね。ということで東京都民の方は変えてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースはこちら、 CNET ジャパンにあった記事です。 AI 記者が気象ニュース原稿を作成する実証実験、 NTT データが実施ということで、昨日は日経さんが AI 使って、決算報告かなんかの記事を書かせるっていう技術の紹介しましたよね。
うん、
NTT データさんと気象庁、ここはすでにもう去年から実験をやってるみたいですね。 NTT データは1月27日、気象ニュース原稿を気象伝文から AI を用いて自動生成する実証実験を昨年9月から4ヶ月間にわたって実施したと発表しましたということですね。あのニュースとかで、気象情報を読んだりしますよね。アナウンサーさんが、あ、アナウンサーっていうか気象予報士さんが読むのかな、
うん、
あれの原稿っていうのは気象庁から気象伝文というのが送られてくるらしいんですよ、
うん、
でここにはまあ、箇条書きに必要な項目が書かれていると。でそれをまあ原稿に起こして アナウンサーさんとか気象予報士さんがテレビとかラジオでそれを読むっていう形なんですけども、その原稿を作るのを AI を使ってやるというかやっていたと、テストをしていたということらしいですよ。
うーん、
これ、過去4年間のその原稿の蓄積データ原文の蓄積データ、これを AI に、学習させて、伝文を自動的、あ、伝文じゃないや、原稿を自動的に作成するっていうのに成功しているということらしいですね。
昨日のニュース見て、はい、
うちが先だって。
アピールしよう。
そうかもしんないよ。で NTT データさんとしては、まあ、企業の決算発表やスポーツ記事などの大量データを伴う分野においても新たな実証実験を実施して AI 記者の多分野展開を目指すということだそうですよ。もう AI に仕事を奪われてきてますよ、知らぬ間に。怖い怖いって感じですけどね。
そんなにいっぺんに普及がせんと思うけどな、
うん、ただ今の段階ではその AI が作った原稿そのまま使えるっていうところにはまだ行ってないみたいですね、
うん、
生成された気象ニュース原稿を評価した結果、人が読んでも違和感のないレベルの文法となり、意味の正しさにおいては多少の修正が必要なものの、おおむね矛盾しないレベルに達したということで、まあ、若干手直しは必要だったということらしいですけどね、
うん、
4点満点中 3.07 点という点数がついてたらしいですよ、うん、そのうち空海 IT ニュースも IT が読んでるかもしれませんよ。
IT が読んでるじゃないでしょ、
あ、AI が。IT じゃないの。AI が。はい。それでは次のニュースですけども、こちら AV ウォッチにあった記事です。東芝、ブラウン管テレビのリサイクル料金を4月1日に値下げという記事が上がってました。東芝映像ソリューションは、リサイクル特定家庭用機器再商品化法、俗に言う家電リサイクル法の対象である ブラウン管テレビの再商品化利用、リサイクル料金を4月1日より値下げすると発表しましたということだそうですね。ブラウン管テレビの料金について東芝は現在15型以下を1700円で16型以上を2700円としていますが、4月1日以降は15型以下が1200円、500円安くなりますね。16型以上が2200円、こちらも500円安くしますということだそうですね。値下げの理由としては費用の削減が進んだため適正なリサイクル料金を検討した結果、今回の値下げということのようですけどね。はい、うちは自慢じゃないけどうちにあるテレビは全部まだブラウン管ですよ液晶テレビがないというね。
でも
ただ
ん？いやでもいろんなテレビ見れるっけ、いいんじゃない。
まあね、使えてるんでね、あのまあ、チューナーをつけての話ですけどね。ただね、昨年の暮れ頃からね、一つテレビ調子がおかしくなってきてるんですよ、
うん。
まあ、とりあえずすぐに買わなきゃいけないというあれではないんですけどね、そろそろうちにも液晶テレビが必要なのかって思ってたんですけども、リサイクル料金結構取られてるんだなって今ちょっとびっくりしましたけどね。まあ、最近家電というか、まあテレビとか洗濯機とか冷蔵庫買われた方は買うときにこのリサイクル料金って先払いしてるはずですよね。スキちゃんもあの洗濯機買うときにリサイクル料金先払いしてたはずよね。
ああ、なんか払ったかも。
あの払ったときにもらった用紙をちゃんと取っとかないと今度処分するときにまたお金払わなきゃいけなくなりますよ。どこにあるかわかる？
私リサイクル料金払ったのは引き取ってもらう洗濯機のリサイクル料金だよ。
あれ、新たに買ったやつはリサイクル料金は払ってない？
払ってないと思うよ多分。
処分するときに払うんだっけ？
うん、だけどんな洗濯機かって聞かれていくらですって言われて、その取りに行きに行った時にその紙を渡した。
ああ、そうか。でもパソコンって購入した時にリサイクル券ついてきますよ。
でも払ってない。
値段に含まれてたのかな。じゃあ
でもそんな紙なかったと思うよ。
なかった
と思うよ。
うん、パソコンはあのリサイクル料金支払いましたよっていうなんかシールがついてくるはずですよ。 MacBook Pro には確かシールがついてきてたはずですよ。箱の中に入れっぱなしだと思うけど。
そう、でも買う時についとった。
いや僕はあのスキちゃんが洗濯機買うときになんかリサイクル料金払った記憶があったから前払いだとばっかり思ってたけど、そうじゃないってことか。あ、でも車のリサイクル料金もさ前払いだよね。車検証と一緒に多分リサイクル支払い済みの証明書が入ってたんじゃない、スキちゃんのところ。見てない。
見てないけど
確か車はリサイクル料金前払いだったと思うけどな。テレビとかは、テレビとか家電は別なのかな、後払いなのかな、ちょっと分かんないですけどね。
うーん、
はい、それでは最後のニュースですけども、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。 Twitter iOS 向け公式アプリでもっと探すタブを提供開始、ニュースタブは廃止という記事が上がってました。本日ツイッターが iOS 向け公式アプリにおいてもっと探すのタブを正式に導入したことを発表しましたということですね。で、このもっと探すとは何ぞやということですけども、トレンド、モーメント、検索や注目の ライブ動画への入り口を一つにまとめたもので、これによりこれまで表示されていたニュースタブが廃止されていますと。公式アプリを使ってないんでこんなんがあること自体、そうなのって感じなんですけどね。ニュースタブってのがあったんだと思ってね、今まで。スキちゃんも公式アプリ使ってないからあんましわからないよな、これ。
落としてますけどね。
あ、いや、僕も入れてはありますけどね。ツイッターはもうツイートボットでしか見ないから。
ニュースってやつ。
うん、それがあのなくなるそうですよ。多分バージョンアップかけると消えると思いますよ。そこがもっと探すっていうために変わるみたいですね。この1年の間、モーメント、検索、トレンドを利用するユーザーが増えており、この3つの機能をより簡単に利用してもらえる方法を探るために、いくつかのテストを行ってきた結果、もっと探すというタブの導入になったということですね。なお、同タブは本日から iOS で利用可能になり、今後数週間のうちに Android 向けの公式アプリでも利用が可能になりますということだそうです、はい。まあ、ここでどんなのが出てくるかちょっと後で見てみたいなと思いますけどね。以上、空海 IT ニュース1月27日でした。それではエンディングに行きます。
はい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1421回が上がっておバカさんが早配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。昨日早かったんですね、上がったのが。
ああ、編集始めたのも早かったし、あの風呂入ってる間に再起動かけとったんで動きがなんかサクサクしてましたね、昨日は。
うん、はい、ジミーちゃん絶景かなってことで写真を上げてくれてますが、これ
スキーに行っとったんだよな、
もしかしてあそこ
LINE の方にも上げてたよな。
あっこだ、これ琵琶湖が見えるっけ、あっこだ、なんだっけ、比叡山、比叡なんとかバレー、琵琶湖バレーだ。
うん、多分ね、
行ったことはないですけど、
もう何回か行ったことあるけど、あのなんか長い長い、あれなんて言うんだろうな、エスカレーターでもないけど、なんか椅子のついたのに乗って上がった記憶あるけどな、昔。幼稚園かなんかの遠足で行った記憶あるぞ。はい、
はい、
ありがとうございます。
学校の引率で行っとったみたいですね。
へ、
お疲れ様です。
はい、
はい、ドルビーさんが聞きましたってことで、数日前はお昼を回っても、霜柱が溶けない快晴&カラカラの湿度と、まさに当地の真冬の気候でした。 ところが本日は一転して桜が咲く頃の気温となりました。確実にスギ花粉開花のスイッチが入ってしまったと思う。
あ、飛び時期だね。寒桜もどっかで咲いてるかもよ。
あったかかったんだね。
うん、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。としろぐさんが、ナイスなアイデアじゃってことで、映画やテレビはお客様のスマホで、アメリカン航空が座席モニターを廃止、代わりに機内ストリーミングを拡充っていう記事を上げてくれています。
はい、ありがとうございます。あ、自分で持ち込んだやつで見ろってことね。あのね、日本エアコミューター、
うん、
あの日本航空系の近距離飛ばすやつあれがね、同じようななんかサービスを始めるとかっていうニュース上がってましたよ。
うーん、
出雲大阪便とかも対象になるのかな。ちょっとそこまでそのと、その日本エアコミューターの分の記事は読み込んでなかったですけどね。スマホとかタブレット持ち込んで中で Wi-Fi 飛ばしてるんで、それを掴んで、まあ、映画とかが見れるサービス、
うーん、
ってのを始めるって言ってましたよ確か。はい、ありがとうございます。
ドルビーさんが、高音質をアピールするのなら通信、しかもスマホの機能を付加しちゃいかんと思うがってことで記事を上げてくれてます。
音響さんがシムフリースマホです
グランビート、
スマホメインじゃなくて音楽再生をメインにしてるのかな、もしかしたら
、うん、ついでにスマホの機能をつけたっていう、
うん、ヘッドホン端子が2つあるんですけど、
うん、それはどういうこと。
2.5mm4 曲と 3.5mm の4曲バランス、アンバランスってこれどういう意味なんだろう。イヤホンジャックが2つついてる。
2人で聞けってこと？
いや、どうなんだろうこれ。両方から音が出るって意味なのかな。チートはそこまでわかんないけどな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イクラムさんが1421回を聞いてくれて、貝類、牡蠣は苦手です。タコは食べれるけどあまり好きではないですってことですね。
はい、ありがとうございます。
ウニとかも嫌いなのかな。
どうなんだろう。
貝、
貝類はダメ。
ホタテとかも
っていうことだろうな。
美味しいのに。
うん、ハマグリとかもダメなんだろうな。
まあね、いろんな好みがありますけどね。
うん、はい、ありがとうございます。一丁ですね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今日はニュースもコメントも少なめ
でしたねあの本編とエンディングの間の休憩時間にさっきの忍者、
うん、何、
忍者なんだっけ、忍者スパンキーかな、
忍者チャレンジ、忍者チャレンジスピンキーでござる。
あ、スピンキーか。遊んでみましたけどなかなかハマりそうですねこれ
私はハマらん
そうなの、
イライラした
フラッピーバードに比べたら簡単かも。まあ、簡単かもっていうか、これだんだん難しくなっていくんだろうけども、最初の出だしから難しいじゃん、フラッピーバードって。
うん。
今回のこれは最初はまあ簡単に、徐々に難しくなっていくっていう感じだな。
私は最初から難しかったけどな。
iPhone でやるといいんだろうけども、私 iPad でやったんだよね。指で実際に動かしたようよりもこの忍者が余計動くんですよ。それでちょっとやりにくかったですけどね。
うーん、
月ちゃん iPhone でやってたけど iPhone だと 指動かした分だけちゃんと忍者は動くんでしょ。
忍者は動くけど、
うん、
クリアできない。
ちょっとハマりそうですよこれ。
難しいです、
うん、全部で何面あったのかな。6面が5ページか、56の30面かな。
そんなにやるんだ。
多分ね、うん、30まである。最初の6面は10秒耐えればクリアなんだけども、2ページ目は20秒に伸びてますからね。これだんだんだんだん時間が伸びるのか、もしくは中で動く敵が多くなってくるのかですけどね。
まあね、好みがあるけんね、ゲーム
は。はい、皆さんもぜひ遊んでみていただきたいと思います。これゲームセンターに
対応してました
ね。対応してるって月で言ってたね。
はい、まあ、で出てこなかった、ゲームセンターの画面。
なんか出てきた記憶がないんだけどな。
じゃあ常にサインインしとるってことなの。私がなんかサインインせいって出てきて、
あ、出る出る、今立ち上げ直したら上から出たわ。ウェルカムバックで、ウェルカムバックミッツァンって
サインインせいとは出てこなかった。
いや、それは出てないよ。
私は出てきたですけど。
ほー、最近だからゲームセンター対応のゲームをしてないってことか。じゃ
あしてないんだと思う。 LINE ラッシュ、まあ、最近 LINE 系のゲームしかしてないんで。
あの iOS10 になった時にゲームセンターが消えたじゃん、
うん、
あれ以降にもしかして初めてゲームセンター対応のスキちゃんが立ち上げたから、それ行ってきたのかもしれんな。
なんかされとるんですよ。
なんかゲームセンター対応の遊んだ記憶あるぞ。何だったっけ、何のゲームだったっけ、なんかやった記憶がある。で何をやったかって言われると思い出せない部分があるけど。
まあいろいろされとるんですね。
何やったんだっけかな。あのあれじゃないかな、あの鶏が道路を渡っていくゲーム。
あ、
クレイジーなんとか、クレイジーロードってやつか。
そ、何でしょ、そんなあったっけ。
あの鶏が道路を渡っていって、その道路を車とか、あと線路があって電車とかが来るのを避けながら向こうへ渡っていくゲーム、知らん。で引かれるとぺちゃんこになる。
え、ニワトリ？
ニワトリ、あのニワトリバージョンとミッキー、ディズニーのキャラクターのバージョンとなんか2つある。ニワトリが動くのが確かオリジナルだったと思うけど。
さて、
記憶はない？
さて
さてさて
記憶がないです
。あれが確かゲームセンター対応だったと思うけどな。ということで忍者なかなか私的には面白かったんで、皆さん遊んでみてください。なんかネタがありますか。
いやない、
ない。
あの天気予報のアプリいろいろあるんですけど、どれが信憑性が高いんだろうと思って。
信憑性ね、
なんか、
うん、
ウェザーニューズとヤフーの天気が全然違うとかっていう話しとったでしょ。
うんうん、あれは結局その予報を出してる会社が、例えば今夜は 氷点下になりますよとか、
うん、
氷点下にまではそこまでは下がらないよっていう、それぞれの予報を出すから、そういう天気予報会社によって表示される内容が違ってくるよね。
でも困るじゃない、何を信じていいのか。似たような予報ならいいんだけど、あまり違っとったらはーって思うし、
うん、困るけども、気象予報士の資格を持ってれば天気予報が出せるんだな、自分で独自に。逆に、気象予報士の資格持ってない人がそういう天気を予報すると罰せられるんだけどね。だからその会社によって個性がある、個性がある、個性があるというのもどうかなと思うけど、本来ならドコモが同じデータを出せば利用者としては一番いいんだけども、それだとその気象会社も営利企業だから儲けなきゃいけないじゃん。だから独自の予報を出すから、その最低気温の予報も会社によって違うデータが出てくる。まあ台風とかあんなのが来る分は基本的には気象庁のデータを使うんだろうけどな。
なんか今ちょっと気になるんで調べてみたんですけど、どの天気予報アプリが当たるかっていうのを探してみたんですけど、要はその日本気象協会のデータを利用した天気予報のアプリが無難じゃないのって。
でも気象庁の天気はもう当てにならん時あるからな。あくまでも予報だから、
どれが当たるかっていうのは出てないね。それでグーグっても、
まあデータ取ればどこの気象会社が確率が当たる確率が高いかっていうのは出るんだろうけども、そんな比較するとこがないわな多分。
困ったな。皆さんのおすすめの天気予報のアプリは何ですかって聞いてみようかな。
まあ気象協会は基本的にはアメダスとかレーダーとかのデータを元に予報を立てとるんだろうけどな。でウェザーニュースは一般の利用者が提供する情報とかも使って天気予報を弾き出してるはずだから、直近の天気予報はもしかしたら気象協会よりもウェザーニュースの方が当たる確率が高いのかなって気はするよ。ただ長期予報になるとやっぱり持ってる蓄積してるデータの量からすると気象協会の方がなんか強いのかなって気がするしな。
ちなみに iOS の天気予報 iPhone の、今ここ何度とかって出てますけど、あれアメリカの気象会社ザ・ウェザーチャンネルが情報提供しているアメリカヤフーから取得していて精度に不安が残るそうです。
ああそうだね、 iOS で出てくるのは下の方の右か左かの下のところにウォーターマーク入ってるよな、アメリカヤフーの。
本当？
あでも今アメリカヤフーっていう会社なくなったからそこの名前が変わってるかも、もしかしたら。
そうなんだ。ふーんって感じですけど、なんかねその iPhone のところで出てくるやつだと、私今夜すごいマイナス5度とかってウェザーニュースでは出てるんだけど、これだとマイナス1度なんですよ。
ああ。
えらい違いじゃん。
そうそう。それが、昨日、おとといだったっけ？マイナス6度までなんか下がるって、えらい予想とデータが違うなって話してたじゃない。で、ウェザーニュースさんの方は、フィードバックができるよ。問い合わせみたいな。
どこで？
あのアプリの中で。これは多分有料会員だけかな、無料会員はできないのかもしれないけど、
うん、
で、問い合わせをしたら、返答が確か来てたんだよ。ちょっと待って。
え、あなたが聞いたってこと？
そうそうそうそう。
なんて聞いたの？
よその予報会社のデータよりも、ウェザーニュースさんが出してる予報が、異様に最低気温が低いのですが、間違いではないでしょうかって。あれ
聞いたの？
うん。ウェザーニュースの中だけで見ても、隣の浜田市や大田市って、そこまで気温下がってなかったじゃない。
うん、
最低気温が。うん、5つだけが極端にボーンと下がってたでしょ、
うん。
で、これはもしかして間違いじゃないのかって思って聞いたんですよ。聞いて、あれ返答どっかに来てた記憶あるんだけどな。返事がないぞ。
ちなみに今夜も浜田と全然違いますよ。
そうだよね。あれ
寒いとこで測ってるのか。
わかんないけど、気象庁は一応あの百葉箱。
うん。
あ、今も百葉箱は使ってないのかな。一応あの測定する基準があるんですよね。地表から1メーターぐ、1メーターの高さに、その測定器を置いてっていうのがあるはずなんだけど、あれ、ちょっと待って。ウェザーニュースさんから来たのがね、どっかにあるはずなんだけどな。仕事中に来たんでね。あ、なんか来てるわーっては見とったんや。
それいつ聞いたの？
あ、その時、その時。その時に聞いたんですよ。あ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ。それ問い合わせをして、回答が来てるんですよ、ウェザーニュースから。こんにちは、ウェザーニュースサポートデスクです。お問い合わせありがとうございます。予想気温について、不具合などで意図しない予想が出ている状況ではございませんでしたが、今朝の気温を確認すると予想ほどは下がらなかった状況のようです。予測精度に課題のある事例かと思いますので、今後精度向上につながるよう担当部門にも伝えさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。できたん。
今初めて言うたね、それ。
うん。あ、これ来てたの、そういや、思い出したんです、今。月ちゃんがそれ言い出したんで。だからまあ予報会社によってその出すデータっていうのはまちまち、
うん、
だから一つの予報会社じゃなくて複数の予報会社のデータをまあ確認するのが一番いいのかもしれないね。
めんどくさいな
めんどくさいけど、うん、めんどくさいけどもより正確な天気予報を得ようとしたらやっぱりそれなりに努力しなきゃダメなんじゃない？
iPhone の中に最初から入ってる天気っていうアプリ、うん、今これ開いたら流れ星が流れたかびっくりしたんですけど、流れるんですね、こんな。
え？
背面で、背面というかバックで。
バックで？
うん。
そんないつも流れるのかな？
今2回流れてる。
標準の天気はこれか。
あ、今流れた。
あの上の方雲がある。
え？
雲のアニメーション出てる？
どこに？
その背面に。
いや。
背面どういう状態？星だけ？
星だけ。
あ、今出雲市は雲が流れてる。
あ、豪津市快晴って出てる。
出雲はところにより曇りって出てるから雲が動いてる。
星だけでから流れ星がすごい流れるよ。
だから回線の時にはそういうアニメーションなんだ、ほんじゃ。
で、この iOS のやつだと、うん、そんなに朝6時でマイナス2とか一番低い状態。回線だったら流れ星が流れるんだ。それもまた発見です。
うん、で、これ昼間開いたら多分、 青空なんだろうな。今夜だから夜でしょ。
なるへそ。うん。
あ、久しぶりに標準の天気予報を開いたけど、こんな風になってんだ、今。
印象。勉強になりましたね。
その画面の左下に、どこのデータかっていうのが表示されてるやん。四角いアイコンで。
え？
ザ・ウェザーっていう会社のデータ使ってますよって左下にね。
うん。これがアメリカなんだ。
そうだね。このザ・ウェザーっていうアプリもどうもあるな。そこタップしたら今、ザ・ウェザーのアプリが立ち上がっちゃったよ。うん、これインストールしてるみたいだけどね。
あ、じゃあ、
だからここで出てくるデータはアメリカで調べたデータってこと
だっけ。精度が低いってさっき言った。
そういうことだな。
じゃあ点がないよこと。
まあ気象協会よりは当てにならん可能性はあるよな。
うん、
まあなかなか難しいですよね。
あと私と同じ iPhone6 使っている人から今日悩み相談を受けたんですけど、うん、
はあ、
電池がバッテリーがあるのに突然電源が落ちる。
ああ、それは OS の問題だろうな。で、今回、昨日だったっけ、一昨日だったっけ、iOS バージョンアップが来たじゃない。
うん。
一昨日だったか。あのバージョンアップの中には、その、電池残量があるのに落ちてしまうという不具合の修正はどうも含まれてないらしいですよ。で、昨日紹介したかな、確か。
いや、ほいで、
うん。
なんか、USB 挿したら突然、ボーンって、バッテリー何パーセント増えるっていうけど、私同じ内容だけ、
うんうんうん、
でもね、同じほぼ同じ期間使ってるけバッテリー下手っとるよって言って話をしたけど、やっぱりそうなんですかね。
多分そうなんじゃないかな。ちなみにアップルのサポートのアプリ落とした？
うん、落としたよ。
あそこの中でバッテリーチェック機能ってなかったっけ？
見てないです。
なんかこれにチェック機能が入るっていう記事を昔読んだ記憶があるんだけど、その機能が搭載されてるのかな。バッテリーに関する問題。今 iPhone 7 Plus でバッテリーに関する問題ってとこやったら、バッテリーの駆動時間を最大限に伸ばすとかいう項目あるけど、
あ、バッテリー電源および充電。
あ、でもチェックする機能はないのかな。お探しのページは見つかりませんって出たな。サファリが立ち上がったけど、
充電に関するヒント。
多分 OS のバージョンアップで治るんじゃないかなと思いますけどね。
あ、これ何、指定した日時に電話してほしいとか出てきた、うん、
これ普通に Apple のページ行って同じことができますけどね。すぐに電話してほしいとか、指定の時間に電話してほしいとかっていうのはね。
なんか、
うん、
その子が旦那さんに言われたんだけど、その、うん、全然電池が減ってないのにこまめになんかバッテリー充電するのいけんって言われたけど、本当なんとかって聞かれて。
リチウムイオンはそこまでバッテリー効果は出ないはずだけどな。昔のニッケル電池とかはね、まだ充電残ってるのに新たに充電をしたりってのを繰り返すとバッテリーの持ちがだんだんだんだん悪くなるっていうのはあったけどね。今の電池はそこまで気にする必要はないと思うよ。ただまあ強いて言えばしない方がいいっちゃしない方がいいのかもしれないけどね。
なんかたまにはなんか空欠にするぐらいにせんにはダメだって言われたって 本当なのって言われたけど、どうなんだろうねって言って、
空っけつまでにしなくてもいいけども、残量 10% 切るぐらいまでやって充電した方がいいと言えばいいわね。
今更してもダメだよね。
もしかしたらある程度復活する可能性はなくはないけどな。
起きとる間にそこまで減らんのだけど、寝とる間に減って目覚ましならんかったら困るっていう恐怖感があってね、ついつい刺しとるんよね、ずっと
やるんだったらその目覚ましならなくてもいいような日曜日とか休みの日、あ、休みの前の晩かぐらいに充電せずに投げといて、ある程度電池が減ってから充電するっていうのは、まあ手と嫌手だけどね。他に何かいい手が皆さんあればツイッターで教えてくださいね。そんなとこですか。
はい、
はい、
以上空海 IT ニュース1月27日でした。お届けしたのは
やっと週末だよーのみっちゃんと、
でも明日早起きだもん、むすきちゃんでした。それではまた月曜日、三四、
ただものだんだん。明日凍結、道路に残ってなければ凍結はなさそうな気はするけどな。
うん、
微妙だよな。
と、出雲に行くまでに、ちょっとやれんところが一箇所あって、そこに雪がもし日が当たらんでしょ日中雪が、
そうそうそう、あそこがね、
流れ出しとった時にツルツルで、自分が気をつけとっても前後の車がぶつかってきたら私の車が壊れるもん、
うん、
それが嫌だなって思って悩んでいます。
確かに、ね、山越えが一つあるんでね、あれがちょっとガンなんだよな。
or Omni ID News.